んは。
こんばんは。3月の12日土曜日ですね。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。今日はよく歩いたよ。
そうだね。
久々に街中へ出まして、 日頃いかに車生活かという
まあ、だいぶね、歩くのもね、楽になってきたからね。
そうだね。また札幌は中心部は地下が全部つながってて、行き来しやすいから、
ね。
天候に関係なく、歩けて良いですね。
ね。はい、お疲れ様で
アイヌ展を見てきました。
した。そうだね。面白かったよね。
面白かったわ。やっぱり、ちゃんとこう、熱意を持って話せる人の言葉は響くよね。
そうね。
どういう意味で作ってるんですとかさ、いや、こんなのが、みたいなの言われると、初めて会った人で、初めて見た商品なのに、へえって。
そうね。思いがね。
そう、思いがね、
ね。
伝
情
わ
熱
っ
ですね。
てきますよ。
ね。
やっぱりそしてビジュアルって大事だよね。
そうだね。まあ、好みもあるんだろうけどさ。まあ、本当にね、その雰囲気というかさ。いいね。まあ、あの木彫りも改めてね、見たけど、すごい繊細にね、本当にあの、熊の毛並みとかさ、わ、こういうふうに彫るんだな、みたいなさ。
なんか木目のあれが本当にさ、毛づやのなんかね、輝きみたいに見えるとか。
あ、削り方もこうやって削れば、そうやって見えるんだな、と思ってね。すごく、こう、あんなにこう間近で見たの、あんまりないからさ。
そうだね。うちの実家にある熊の木彫りは、もっと荒々しい彫られ方の、触ると痛いぐらいの。
うちにあったのはつるんとした感じだったかな。なんかコーティングされたような感じ。
コーティング。
多分なんか塗ってんでしょ、あの色。
ああ。
本当木じゃなくて、その上に塗ってるのさ。だテカテカしてる。まあ、ニス塗ったような感じ。毛並みっていうのはなかったね。今日見たやつは、こうやってなるんだなぁと思って。
すごい細かい彫りだったね。いいよ。
面白かったです。
面白かった。勉強になりました。
ね。あれ、奥の方にあったのは、そのアイヌとは関係なかった。
奥の方って私が
食べ物とか。
違うわ。あれ、北海道展みたいなのと一緒にやってた。
あ、そうなんだ。
同時開催みたい
なるほど。
な感じだと。
割とそっちにも魅力的だったんだけど。食べ物で
ええー、
ね。
食べ物がいっぱいでしたね。誘惑がいっぱいでした。北海道は美味しいもんね。
ね。今日は、シナジーはありましたか？
何が何でもそこへ持っていくんですね。
今日はシナジーはありましたか？
今日はありましたね、今日は。まあ、以前から知り合いではあった方と、に声かけてもらって、まあ、ちょっと知恵を貸してほしいっていうことで、おしゃべりしました。いろんなものを引っ張り出す役目として。まあ、壁打ちの壁なんですよ、私は。
まあ、シナジーはね、そういうもんだと思うんだけどね。お互いにね。
そうね。やっぱり、なんだろうね。基本的なところが同じ。例えば、人を喜ばせたいとかさ。 どうしたら幸せにできるかみたいなところがあると共鳴しやすくて、でそこでその事業内容とかいろいろこう聞いて深掘りしていくと、いろんな言葉なりね、が出てきて、でそれをピンポイントでこう、こういうこと、こういうこと、言い換えるとこういうこと、英語で言うとこんな感じみたいな、していくと、いろんなワードが出てくるっていう感じがね。
そうだね。
うん。また一つ、関わり合いを持たせてもらって。
うん。
感謝、感謝です。
そうだね。
うん。
まあ、いろんなものがね、その、案っていうものもね、
うん、
生まれるのも一つだし。
うん。
まあ、他にね、あ、ダメだね、これ以上言ったら。
年代に私な次回。
ダメだね、これ以上言ったら。
いや、いいんですよ、大丈夫ですよ。視聴者層は被るかもしれないです。
まあ、本当に、新たな案をさ、生まれるだけじゃなくて、
うん、
そこでできる、そういう信頼関係。
うんうんうん、
まあ、それがね、どんどん強くなれば、絆っていう形になるのさ、うん。まあ、そういうのも生まれるよね。
うん、なんかそのできる経営者さんにありがちないろんな方向にのことをブワーって考えて、ものすごく星のようにたくさんこう周りにあるだけど、だから一個一個すごいんだよ。もうそれが散らばりすぎちゃって、なんとなくはこう、ざっくりとはね、まとまるんだけど、それはどういう関係性を持って一つ一つがこう繋がっていくかっていうのは、もう渦中にいると分かりにくい。気づきにくい。まとめにくい。そこを代わりに整理整頓してあげるっていうのが。
代わりに幽体離脱してあげる。
うん、そうだね。
ね。
そう。幽体離脱してあげるというか、私が憑依して、もう一人になってあげるみたいな。
多分さ、その、外側から見る。
うん。
いわゆるその方に一旦憑依してさ、
うんうん、
まず理解する。
じゃない、そうね。
その上で幽体離脱してさ、うんうん、外から見るっていう。こういうことだよね。
そうそうそうそう。そうなの。まず一旦全部教えてくださいっていう感じなのが。発生してくるのはそこだよね。
まず相手を理解して。
そうそう。とにかくだから全部、全部教えてって。で、質問していくうちに出てくるから。
うん。
あとはそこにね、まあ語彙力だったり、ググリ力だったり、
うん、
検索力。
うん。
そういうのでバックアップするっていう感じかな。
うん。そうだね。
やっぱりネーミングっていうのもやっぱりみんな詰まっちゃう。
うんうんうんうん。
いや、わかるよ。あれもこれもあれもこれもこんな感じあんな感じっていう。
うん。
で、一言で言うと、みたいなね。
うん。
その一言っていうのも何でもいいわけじゃなくて、これは意味はいいんだけど、語感が悪いとかさ、
うん、
なんかちょっと違う感じとか、
うん、
そこぴったりハマるものがね、出てきたときは爽快だよね。
ね、気持ちいいよね。
うん、
うん、今日もシナジーが生まれましたね。
はい、ありがとうございます。
素晴らしいです。というね、普段からこうシナジーが生まれてくるというね。
そうだね、うん、意識はして、そんなに意識してるわけじゃないけど、そうね、そこは考えてるというか、常に良いところを見つける。
そうだね、
うん、
まあこの体力の習慣、
うん、
まあ、シナジーを作るっていうかさ、うん、 この部分っていうのは7つの習慣でいう、
うん、
これ最大の目的だから。
うーん、そうだね。
そう、
7はね、それをこうずっとやっていきましょうっていう話の、
そうそうそう、
あの総まとめみたいなところだしね。
これが7つの習慣のゴールだから、
うーん、
このために1から5っていうのは存在し、
うん、
で6でコンプリートなんですよ。
だからつまりさ、さっきもそういう話してたけど、結局強制なんだよね、
うん、
誰かと生きるっていうことだよね、
うん、
その誰かが家族なのか身内なのか友人なのか、もしくはまるで知らない人なのか、でも結局誰かと生きるっていうこと。
そう、
うん、がそういう意味合いを表す言葉っていうのがすごく重要だなと思う、ね、
うん、
簡単に言えばつながりとかそういうことだし、
うん、
さっきも出てたんだけど、例えばなんだ、和らぐとかさ、
うん、
っていう言葉って自分だけの言葉だったりする、
うん、
でも例えばなんだろうな、なんかこう自分と他者を想起させる言葉、
うん、
これが非常に重要、
うん、
そこを見つけられるとすごくいいんだけど。
そうだね、
うん、うまく伝わらないが、うまく言えないけどニュアンスとしては、
うん、
うん、
ね、
そう、いや曖昧だな、
曖昧だな
聞いてる方ん？ってなっちゃう。
まあいずれにしてもね、7つの習慣の最大の目的はしないし、
そうそうね、
これですから、
うん、うん、共にあることなんだよな。
そう、
うん、
ですね。
例えばおしゃべりとか、
うん、
で誰か、自分と誰かとの話、
うん、
人が2人いる、2人以上いる、
そう、
単語、そこが、ね、肝だなと思う。
うん。そうなんだよね。
うん、
肝なんですよ。で、まあそこにね、やっぱりなる前に大事なのは、うん、思いやりだよね。
いや、
思いやりなんですよ。
思いやりですね。
で、思いやりと自分の意見を言う。
うん、
勇気、
うんうんうん、
思いやりと勇気、
うん、
これはね同じようなバランスじゃなきゃダメね、
うん、
これ片っぽだけ強すぎても ね自分のね言う主張が強すぎたら
我が強いだけになっちゃうし、
そう、押し付けになっちゃうし、
うん、
そのバランス、
思いやりと言っているようでただ単純に言いなりとかね、
そうなの、争いを避けるため、
うん、
そう。だから本当この2つの、ね、
うん、
バランスあって、
うん、
まあそこでやっぱり信頼っていうのが当然生まれるし、だから、あ、ダメだ、あ、
しゃ、
まあいいや、ね、あのウィンウィンを考えるから始まるじゃない。
うん、
これ。ウィンウィンしようじゃなくて、
うん、
ウィンウィンを考えるだ
けです、うんうん、
ってことはね、自分も相手も望むね、
うんうん、
姿になるために ウィンウィンをどのようになしたらできるのかを考えるだから、ウィンウィンをしようじゃないかという気持ちがまずあって初めて相手のことを理解して、その上で自分のこともね、分かってもらおうっていう次の習慣が入るわけだよ。で、最終的にその子ができてくると、信頼というものが生まれてくるわけだ。だ信頼をベースに、違いはあるよ。考え方の違い、意見の違い。でも、信頼というベースがあるから、そこでお互いがさ、お互いの意見を否定し合わずにね、認め合いながら、そうすると、あ、これってって、あなた言ってたことって、これ、こういう形ではどうなんだろうっていうね。そこで初めて、そのね、あのさっき言った言葉っていうかさ、そこも絡み合わさって、まあそれは本当に明文化してるんだけどさ。で、これ初めてさ、シナジーが出来上がるっていう、第三の案っていうね。という流れだと思うので、
そう。だからね、主体、今日のお客様は特に主体的なんです。ものすごい。
もう、いわゆるね、七つの習慣でいう私的成功が、できてる方。
完全にできてる。そして、思いはもう、公的成功に行って、いかに、ウィンウィンであるか、と考えた上の、事業のいろんな散り場面が発生してる。
そうですね。
そしてだって十分にやっぱり理解しようと、もしくは理解していろんなことを計画されてる。
そうなの。だからまあ俺もさ会社の社長さんとこう話してるけど、やっぱりちゃんと指摘成功ができてる方っていう方と話すと、ものすごいいろんなシナジーが生まれるんだよね、やっぱり。でも中には自立していないあの指摘成功がまだの社長さんとかもいるんですよ。そうなるといくらこう、
そうね、そうなの。
ね、こうウィンウィンを考えようとしても、相手を理解しようとしても、要は相手側がまだ自立してないから。合わないんだよね、そこで。ここがね、結構難しいなって思ってて。
そうだね。
で、そういう方って、まあ、なんていうのかな。ちょっと、プライドがやっぱりあったりするからね。いわゆる、頑固というか、やっぱり人の意見を否定しする。
そうだね。
そう。受け入れようとしないんだよね。だからやっぱりこう、指摘成功という部分がね、非常に大事だと思うんだよね。だからこれは本当に、まあ、1から3の習慣が指摘成功なんだけども、どれでもいいんだよね。1って難しいからさ、やっぱりさ。だから3でも2でもさ、なんかやってていただけると、このね、公的成功の方にも入りやすいんだけど、そこがない方っていうのも中にはいるから。
そうだね。決してできてなくてもいいから、頭でだけでも、
そう
だというのね。
そうそうそう、
頭に入ってると、
そう、
こうかいくぐって4、5、6も、
そう
こうね、期待できるんだけど、
そう
完全にそういう思考もなければ、そういう風になってもいないっていう人は、これ厄介だ、
そう。
厄介だって言っちゃった。
いらっしゃるんですよ。
いらっしゃいます、
ね。実際にね。そう。そこはね、こう、いろんなね、こう、頼られた時に、ね、か、言うじゃないですか。でも、バットで来るんですよ。
そうだね。
そう。バットで来るんですよ。
でも、だって、だけど、いやーってね。
そう。
しかしながらってね。
そう。バットなんですよね。そう。というところがね。
そうだね、
うん、
うん、あるね。
でね、あの、まあ、これはちょっと自分の中なんだけどさ、
うん、
こう今のそのバッドが多いのは割と日本人、
うん、
で今海外の方とね接してるでしょ、
うんうんうん、
バッドってほとんどないの。
へ
え。話しててバッドってほとんどなくて、
うん、
エンドなの。
はあ、はあはあはあ、
もしくはモアな、
うん、
というやっぱり海外の方の思考、
うん、
もうプラス転換いくんだよね、
うんうんうんうん、
例えば自分がこういう風な例えばね生徒に対しての教え方ってどうなんだろうねって言った時に、
うん、
いいですね、
うん、
まず OK なんですよ、
うん、
OK があってエンドなんですよ、
うん、
そうするとあいいよねそれって、
うん、
いいですか、あじゃあこれでやってみますかっていう新たなやっぱりシナジーが生まれるんだけど、もうね OK なんですよ全て、
うん、
こっち側も言うこと、うん、それは上下関係じゃなくて、うん、もう意見としていいですね、
うん、
もしくはちょっと違うなと思っても受けるのまず OK で、うん、OK で And 私はこう思います、
うん、
あのそれを取り入れながらこういう風なって、
うん、
結構角度が違う部分はあるけど、
うん、
あそうかバットじゃなくて、うん、やっぱりエンドでいくんだなっていう、うん、この感覚、
うん、
これやっぱりね、うん、あの日本人も、
うん、
もっとね、
うん、
まあ簡単に言うとポジティブなんだけど、
うん、
やっぱりそういう思考をどんどんね、うん、あの自分を守るっていうのももちろん大事なんだけどさ、
うん、
自分の意見をね守るっていうのも大事なんだけども、やっぱり人のね、
うん、
その意見を取り入れるっていう、
そうだね、
うん、こういう姿勢ってすごく大事なんだ、
うん、そうだね、私の周りにいるできるっていう人たちはみんなそうだもんな。
でしょ、
どんな、まあなんていうのかな、例えば立場がね低そうな相手とかに対しても完全にそうだもんね、まず聞く、
そうそうそう、
ってそしていいですね、
うん、
それってこうなんじゃないの、もっとこうしたらこうなんじゃない、
うん、
言ってくれるからねみんな、
そうそうなの、
うん、
まずねやっぱり受け入れる、
うん、
そしてさらに、
うん、
こうしたらどうなんだろうねってね、
うんうん、
上乗せしてくるんですよ、
こうやったらもっと改善できんじゃないとか、
そうそうそう、
良くなるんじゃないっていうね、
そう、
そのやり方はダメだから変えろっていうんじゃなくて、
そうそうそう、
これをそう考えてるんだったらこういうふうに考えてこういうやり方をしたらどうなんだろう、
そう、よくありがちなのは、
うん、
いや確かにね、
うん、
言ってもすごくわかる、
うんうん、
でも
ね
実際にやってみると、
うん、
そういうことって実は難しくって、
うんうん、
だからできなくて、
うん、
だからそういうことじゃなくて、
うん、
みたいなね、というふうになっちゃうんだよ、
そうだね、ああそうですかってなるもんね、この
そうそうそうそう、
まあ一生懸命考えたけど違ったんすねみたいな、
そうそうそう、うん、
もうこれ以上考えられないかなみたいなね考える気持ちがなくなってきちゃうね、
そう、だからなんか限定法というよりもね、
うん、
やっぱりこうプラスでね、
うんうんうん、
こうそこをこう追求していくっていうね、
うん、
ところの方がよりシナジーが生まれるのかな、
うんうん、
と思うよね、うん、
そんなこんなですね、
はい、なんか明日、
うん、
ね、
3月13日日曜日夜8時から、
はい、
クラブハウスで未来への種まき、
はい、
実践7つの習慣、
はい、
子供たちのための未来への種まきという番組を 仲間とお届けします。
はい、本当ね、あの、うん、すごく勉強になります。
そうですか、ありがとうございます。
いやいやいや、
マスターにそう言っていただけると。
いやいやいや、これもさ、やっぱり、まあ、4名の、うん、でこうお話をね、それぞれ角度違うじゃない、
うん、
で角度が違うからこそ、うん、これをさ、お互い認め合ってるじゃない。
そうなんだね。
だから、
うん、
シナジーが生まれるよね。
そう、すごいと思う、
ね、
うん、そしてまたびっくりするほど各自役割というかね、
そうそうそう、
この得意なところが違って、ね、カバーし合うっていう
ね、そうそうそう、
すごいと思うよ。
ね、
うん、
本当にね、あの楽しい番組というかね、
うん、
まあ本当に刺激を受ける、
うん。やってて楽しいし、あっという間だよ。
ね、
毎回。
うん、
つい喋りすぎちゃう。
いろんなね、こう気づきをね、
うん、
得られるよね、
うん
うん。
まとめもやってるから。
うん、
アウトプットをちゃんとして終われるっていう。
そうですね。今から1分間の、あの、ロボット音声みたいなの。
そう。あれ、ロボット音声。
面白いよね、あれ。
メモ書きを開始します。残り30秒です。
あれ、くすぐったい面白さがあるんだよね。最後のファンファーレも面白いし、うん、
最高ですよ
ね、
うん、
ぜひぜひ、
はい、ぜひぜひ、
はい、
聞きに来てください、
ね、私も聞きに行きます。
はい、あ、ウマベリックさん、こんばんは。
こんばんは。
毎度終わりかけにいらっしゃいましてこれから締めの言葉を言う段階でした
よ。え、実はその締めを言いたくて、こう、
あ、なるほど。
もしかして、
そっかそっか。
ね。
うん。締めをね。
マヴェリックさん、またメタバースで会いたいですね。
多分、ね、最近マヴェリックさんいらっしゃらないのは、メタバースに入り浸ってるからじゃない。
メタバースね。うん、
取られちゃった。メタバースに。貴重な顧客を。
どっかに旅してんのかな。
ね。
ね。
もうだって、メタバース代理人みたいに。毎日やってます
。やっぱり。もう、多分、僕よりも、
うん、
もう進んでると
思う。エキスパートになった。
そうそうそう。
もうあれだ、オキュラスクエスト、正規代理店になった方がいいかも。
メタ社の。
メタ社。
代理店。
そう。
すごい、世界的な。
ね。
ね。
うん、
そうそう。
ワールド作って、
うん、
して。
なんかね、そのワールド作って、その中でさ、うん、いろんな紹介してほしいよね。
うんうんうん。
なんか、いろんな種類のさ、
うん、
作っていただいてるものあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、こんなものもこんなものもありますっていうのを見れるようなね、
うんうんうん、
そんなワールドがあったら面白いかなと思ったりもするよね。
そうだね。
ね。
ショーケース。
うん。
今日また一台買ってもらいました。
すごいね。
これで何人？
4人ぐらいじゃない？4
人ぐらいか。
もうどんどんその
すごい
アプリを購入できる。
うん。マージン入ってくるから。
いや
ー、天才的だわ。
すごい。
営業マンに転身する？
ね、営業マン。
メタ社の。
いや、営業マンだよ、ほんと。
いやーね
ー。うん。
せこいのでって。
いやいやいや、せこくない、せこくない。やっぱりその影響の輪ですよ、これ。うん、
影響の輪だよね。
そう。
マーベリックさんの、
そう。
持っている。
そうそうそう。
人格。
そうそうそう。それが、他の人たちがさ、
うん、
あーって面白そうって思うから、
そうだよ。
で、無理に押し売りしてるわけじゃなくて。
うん、
ね、これだけいいものはあるんですよみたいな、
うん、
を発信してるっていうさ、
う
ん、すごい、
そういうことだよね、
すごい見習いたい、うん、
ジャパネットウマーベリックやった方がいいじゃん。
ジャパネットウマーベリック まあ確かにさ、ジャパネットっていうかさ、テレビショッピングっていうのはさ、うん、ほとんどものだよね。
そうね。
美味しいもの。
美
味しいもの。その届ける。
ね。
うん。
チャンネルやればいいんだよ。
ね。
しかもメタバース内で。
やりたいね。
皆さんって。なんかあの、音声変換みたいなのないの？ボイスチェンジャーみたいな。
今のところは見たことないですね、それはね。
自分のメタを体験させるとすぐ食いつきます。
やっぱりね、体験ですよ。
そうだね。
うん。
うん、そうそうそう。
いかにね、リアルな。リアルにこう、思い浮かべるか、
うん、
感じる、撮るか、やってみるかで、まるで違うよね。
そうだね。ほんとね、あの、異空間に行くからね。ほんと、いつでも外人と喋れる。というね。面白いよ。
うん、
わっけわかんないよ。もうジェスチャーとかさ、片言の英語でね。
うん、
やるんだから、うん、コミュニケーション取るんだからさ。
すごいね。
すごいよ。
いやー、娘の入学式もメタバース入学式だから。
面白そうだよね。
ねえ、すごいよね。行かなくていいんだよ。
あれ、あの、スマホにね、
うん、
あの、なんだっけ、このミラーリング、
うんうんうん、
できるからさ。
うん、
それでね、
うん、
ぜひ見させてほしいなと思ったんだけどね。
マスターにめっちゃ面白い世界を教えていただきました。
ようございました。なんか伝道師ですね。
いや面白いんですよ、
うんうん、
本当、
うん、
でもその先を行くのがウマーベリック。
そうです。
そう、
ウマーベリックさんは自分の国を作るんだ、きっと。
いいね。いいと思う。
マーベリック。
うん。王国。
王国。
王国。なんか王国。
ムツゴロウ王国みたいな。
王国というといろんな。
うん。
まあでも、何歩でも作れるからね。
うん。
うん。
そう。
まあ、だから自分のそのゲームっていうのかな、ゲームのダンジョンみたいなやつ、
うんうん、
あれも作れる。
うんうん、そうだよね。
そう、サンドボックスっていうワールドもね、
うんうん、
あって、なんかレゴブロックみたいなね、うんうん、世界なんだけど、
うん、
でもそれもこう作って、
うん、
でそれを楽しんでもらって、でそこでね、いわゆるプレイトゥアーンっていう、
うん、
いわゆる遊んで稼ぐ、というような世界が今ね、NFT 絡めながらできてきて
る。うん、
土地売ります。
なんだっけ、セカンドライフじゃない。
そうそう、セカンドライフ。
セカンドライフ。
そうそう、セカンドライフは7年、8年。いや、もっと前かな。
もっと前じゃない？
もっと前だね。子供生まれる前だ。
相当前だよ、あれは。
そう。16、17年前に、一回誘われたの、
うんうん。
買わない、
うん。
土地買わないって。
うん、
は？どういうこと？
うん。
たら、ネットの世界の、こういうね、世界があって。で、見させてもらったんだけど、これって、
うん。
で、そこで俺は買わなかった。
うん。
で、買わなかったんだけど、違うもの買った。
うん。
月の土
地。ああ、そうだね、
うん。俺はメタ不動産王になる。
私はあの月の土地を買いました。
うん、
あの時。
そうだね。
で、プレゼントした。
はい、持ってます。いただきました、月の土地。
あと、月の土地のね、うん、権利書と、
うんうん、
場所と、
うん、
ね、まあ、表面だからね、温度が高すぎるから、詰めないんだけど、
はいはい、
買いました。
本当に大丈夫？1970年代の原野商法みたいなことになってね。
いや、それがね、まだ買ったところが、
うん、
ずっとまだ続いてるからね。
うん、
で、一回、月、あの時は月だけだったんだけど、うんうん、火星も売り出したんですよ。
うん、
途中でね。
うん、
で、火星の移住の話ね、
うんうん、
イーロン・マスクのね、うん、出たっけ？あ、買おうと思ったの。
うん。
あ、火星のこれ土地買おうと思って。
うん。
したっけ？売り切れって。
へぇー。
で、今は月の土地しか売ってない。そう。
すごいね、
うん。
夢を買ったんですね。
夢ですか。
いや、月行きますから。
実際に行くんですね。
行きますよ。
エレベーターができたら行くわ。
いや、でも、ロケットで行くのもいいじゃない。
うん、
G がかかるの、
うん、G はいいよ。
いいでしょ。
G がかかるのは全然気にならないんだけど、
いい、
高すぎる高度が、
いや、わかんなくなるよ
高いとこ怖いの。
いや、高いっていう感覚がなくなると思う。だってないんだもん。もう
違うの。だから、そのないのが嫌なんだよ。
だってもう落ちるというより浮かんでるからね。
いや、
宇宙行ったら。
いや、
落ちないからね。
まだ陸地がある大気圏内の方が高さを感じない。
だって宇宙行ったらさ、うん、落ちないんだから。
落ちないけど、どっかに飛んでっちゃうかもしれない。
いや、ふわふわ、ふわふわ。
吸い込まれるかもしれないし、そのまま。
ふわふわ、ふわふわ。ふわふわしてる。
いや
だからちゃんと、命綱を。
そうそうそう。なんかそれがプチンって切れてさ、わーってなった、なんかの映画のイメージ。
わーって言ったら誰か拾ってくれる、多分。
そのまんま、干からびて死ぬまでそこでぐるぐる回ってんじゃない？
ちゃんとね、UFO 飛んでくるから、ピューって。
あ、異星人が。
そうそうそう。どうしたのって君って。迷子かいって。
回収してくれるの？
そうそうそうそうそう。
宇宙ステーション VR。 そうだよね。
ありますあります。
メタで探検しましょう。
そう、
もうすっかりメタっこいなってメタっこ星人。
そうそうそうそうで、
いや、いいですよ、
うん、
いろんなワールドがあっていいよ
ね。
うん、
そうそうそう。まあ、そういうので、いろんなこうメタはね、
うん、
いろんな土地に行って、そこをこ
う、うんうん、
自分でね、感じられるしね。
うんうん、
そうそうそう。まあ、自分のその体験っていうか。
そうだね。本当あれはすごいよ。
ね。今だから、なかなかね、海外に行くっていうのは難しい時期だからさ。もう、行かなくても行けるっていうさ、
うんうん、
というね、こともできるし。
いいですよ。
うん。だから、いろんなこう、これが興味を持ってます。
うん、
やっぱり、やっといた方がいいと。
うんうん、
トライした方がいいと、
うんうん。
これはね、次につながると思うよ。
そうだね。
メタっ
子。ね、春分の日を境にね、
うん、
まあ、宇宙の話だからね、
うん、
宇宙の元旦が春分の日ですから、言われてるのがね。
うん、
まあ、エネルギーがちょっと変わってくるっていうね、
うん、
というところなので、今いろんなこうね、スピリチュアル的な話になっちゃうかもしれないけど、うん、宇宙的な話でいくと、春分の日までにやることは、まず断捨離、
はい、
不要なもの、自分にとって不要だなと思うものは片付けましょう、
うんうん、
いうことがね、
うん、
まあ、一つあるのと、
うん、
あと気持ちの面でいくと、
うん、
自分に興味があること、
うんうん、
これをもう今からね、いろんな風に試してみましょう、
うん、
いわゆる準備だよね、というね、
うん、
部分と、まあ、こういうこう、まあ、第二領域みたいなもんかな、ナウツの習慣でいうとね、まあ、これをすることによって、うん、やっぱり新たなその年が明けて、
うん、
まあ、元旦と一緒だよね。そうすると新たなものがやってきた時にいろんなスペースが入ってる、
うんうん、
片付けることによって物もスペース入ってるし、
うんうん、
でいろんなことにトライしてるとそこに対してのものがポーンときた時にすぐに取り掛かれる、うん、それとあとは時間的な部分でちょっと余裕を持っとく、
うんうん、
なのでいろんなこう新しい案件が来た時に受けれるようなスペースを空けとく、
うん、
だから物質的な部分、気持ち的な部分、あとはその時間的な部分、このスペースをちゃんと空けるっていう準備をしておくと、新たな年になった時にいろんなものが来る時に全部受け取れるっていうね。
正午の日って21日？
そうです、
うん、
という話もございますので、はい、まあ、だから本当に片付け、
はい、
断捨離っていうのもね、
はい、頑張ります。
はい、
はい、犬が寝ぼけてますまさにあなたの人生の主役はあなた自身です。
おお、そうなんです、
うん、
やっぱりその世界っていうかさ、
うんうん、
今ね、非常にネガティブな部分が世界的にあるじゃない、
うん、
でもやっぱりポジティブな方を選ぶか、
うん、
ネガティブな方を選ぶのか、
うん、
この選択次第で実は違う地球に行ける、
うん、アセンションですか。
そうそうそうそうそうね、あの人によっちゃ怪しく聞こえるかもしれないけど、
うん
うん、本当にね違う世界、やっぱり自分が選択することによって、
うんうん、
で自分が望むものって何ですかっていうものをさ、うん、しっかりこう認識して、でそれを選んで、
うん、
で進んで、そうするといろんなものがやってきて、それを受け取る、
うん、
いろんな一時停止ボタンを押しながらとかね、
うん、
工夫しながらやってって、第二領域のものかなっていうさ、
うん、
カテゴリーを見分けながらね、でやってって、で自分一人じゃないから、いろんな人たちと、
うん、
いろんな人たちが自分だけじゃなくて、
うん、
豊かになるために、
うん、
どうしたらいいのかっていうことを考えながら、
うん、
でその人たちと関わる人たちと接しながら、まずこの人のことを分かんないとな、
うん、
で最終的により自分が望んでいた以上のものが相手もそうだし自分もそうだし生まれる、
はい、シナジー、
シナジーが生まれていく、これがゴールなんです。
ハートをプレゼント、ありがとうございます。すごい
すごいすごい
マスターのスピリチュアル話に
スピリチュアル話これね、あの嫌な人は嫌なんだけどね。
うん。いや、うん。なんだろうね。まあ、スピリチュアルっていう言語にしちゃうとあれなんだけど。
そうなんだよね。
単純に本当にそういう風にできてるんですよ。
うん。
だから、で、どんどん、願ったようになっていくんだよ。
ね。
だから、ネガティブな願いをしていると、それも叶ってしまう。
そうなんだよね。
原理原則です。本当そうです。
いや、その通り。
その通りなんです。
そうなんです。
別にスピリチュアルのおさんくさいっていうことではなくて、
うん、
原理原則ですよ。
ね、
うん。
原理原則なんですよね。普遍的なもんですね。
そうなんです。びっくりしちゃうけどね。
そう。
いや、だから、今日もツイッターにちょっと書いたんだけどさ、許せないっていう気持ちは別にいいと思うの。
はい。
許さないって言っちゃうといかんと思うんです。で、許さないっていうスローガンを 他者に伝えるって、
うん、
すごいリスクが高いと思うの。
多分許せないはさ、
うん、
心じゃない。
そう。
許さないは行動だよね。
そう。うん、許さないって公にバーンって、しかもそれを自分の意思として伝えてしまおうとする、
うん、
っていうことに非常に危険を感じていて。
まあそうだね。行動イコール、いわゆる武器みたいになっちゃうからね。
うん。
つけてる感じ。
結局そのように未来は変わるよ。
うん。
やっぱり。
そうだね。
あ、許せないなって思っててもさ、
うん、
いや、許さないって言った瞬間に、許さない未来が始まるじゃない。
そう。そこを選択したってことだね。
そう。許さないことを選択したから、
そうそうそう、
許さないことがやってくるよね。
そうそうそう。
すごいわ、おっかな。いや、しかもそれを顧客に伝えてしまうのかと思って、
うんうんうんうん、
だけどそれをさ、それはおかしいんじゃないですかって阻止する話なのかっていう、今日はちょっと葛藤が。
まあね、それはね、
うん、
その人のパラダイムの中でのね、
例えばだから本当に実害を受けて許せない、だから許さないって言っていることでもあったりね、うん、するんだけどね。
そうだね。
プーチンだなって。
プーチンよりもっと、もっとこう、庶民的な方。
ごめん、プーチンと友達じゃないや。
プーチン大きくなりましたね。
ごめん、プーチンとはさすがに知り合いじゃなかった。
うん、
ね。
ね。
まあ、そんな感じですよ。そう思ったので。安易なことは思わない方がいいし。
そうなんだよね。まあ、どうしてもね、ポジティブな世界に、
うん、
例えば行ったとしてもさ、
うん、
そこにはネガティブな思考ってのは必ずあるんだよ。
そうね。
必ずあるんだよ。
うん、
でも、選ぶか選ばないかだけなんだよね。
う
ん、
そうそう。
すべては。
そうなんすよ。
すべてはそれを選択するかしないか。だから、結局自分次第。
うんうん、はい。夢が起きたようです。
あ、でもね、まだ寝るって。
ね、ちょっと。そんな感じです。
はい。
はい。
はい。ということで。
で、休日ではないよ。
長く喋ったね。
あら、いや、まあ、もうちょっとで1時間でしょ。
申し訳ございません、長くて。
はい。
はい。
マーベリックさん、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。
明日またお会いしましょう。
ハートありがとうございました。
本当ですよ。ありがとうございます。それではご一緒に。
はい。あなたの人生の主役は、
あなた自身です。院長ありがとうございました。だって。こちらこそです。
ありがとうございました。
はい。それではおやすみなさい。はい。
おやすみなさい。